皆さんこんにちは。11月2日木曜日、ようこそ視聴室への時間です。毎月第1木曜日のこの時間は、可児市の富田茂樹市長を直接お尋ねしてお話を伺っています。さて、今回取り上げるのは新たな可児市の個性づくりです。可児市では平成28年3月に可児市観光グランドデザインを策定して、観光産業の振興や観光交流人口の増加を目指しています。戦国時代の様子がうかがえる山城跡や旧荒川豊造邸周辺などが整備され、多くの方が訪れることができるようになりました。可児市にこんな場所があったんだと思われた方もいらっしゃるのでは。その他にもまだまだ可児市には魅力あるものや場所があるんですよね。ではまずはこの点から富田市長にお聞きしたいと思います。市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そうなんですね、可児市には歴史的文化的な資産やね、非常に身近で豊かで使いやすい、過ごしやすい、そんな自然がねありまして、
はい、
これが可児市の魅力ですし、いわば可児市の個性といってねいいと思うんですけれども、今まで今一つねその魅力の売り出しが遅れてましたので、
はい、
可児市観光グランドデザインというのを作って、魅力をもっと磨いて、そして、売り出しをしようと、
はい、
売り出し作戦をね開始したんですね。
これは作戦だったわけなんですね。市長、ではこの観光グランドデザイン、確か7つの柱で構成されていましたよね。
そうですね、柱は7つなんですけど、特にねその中で3つ、はい、1つ目が戦国城跡巡り、2つ目が美濃桃山島の聖地、そして3つ目に木曽川左岸鳩山周辺癒しの空間と、この3つが戦国時代を中心にしてね、可児市の歴史を今に伝える貴重な観光資源ということで、活動を進めてきたんですよね、
はい、
戦国城跡巡りの中心になるのは金山の美濃金山城跡なんですけどね、これが平成25年に国の史跡に指定されまして、
はい、
余計にねその調査整備に拍車がかかったんですね、
可
児市山城連絡協議会などのね山城をとても愛してくれて、整備にね携わってくれてる市民ボランティアの皆さんの活動がね大変大きな推進力になってます、
はい、この話題はこれまでのようこそ市長室へでも取り上げてきましたよね。では市長、改めてなんですが、国史跡に指定された、これはすごいことなんですよね。どういった点が評価されたんでしょうか。
国史跡というのはね、
はい、
日本の歴史を語る上で欠くことのできないね、非常に学術的な価値が高いと、貴重な遺跡であるということが指定を受けるんですね。織田信長や豊臣秀吉が活躍した時代に築かれた城の特徴の石垣とかね、
はい、
建物の基礎になる礎石とか瓦というのが良好な状態で残されているということで評価を受けてね指定を受けたんですね。
そうだったんですね。国史跡に指定されたことで、さらに調査整備されて地元の方々の力も加わって、今年4月にはなんと続日本100名城にも選ばれたとお聞きしています。
そうなんですね、日本城郭協会というのがね平成18年に日本100名城というのを定めたんですけどね、
はい、
これに続くものということで続日本100名城の仲間入りをしたんでね、
はい、
ますます多くの方が来てくれるんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、おめでとうございます、
ありがとうございます。それに加えてね、義勇県の取り組みなんですけど、義勇県の中でふるさとの自慢、特に全国からもね観光客が来てくれるような、魅力のある観光資源というのをね岐阜の宝物ということで認定してるんですね、
はい、
美濃金山城跡はねこの9月に、江無市の岩村城跡と岩村城下町、そして中津川市の苗木城跡と、
はい、
ともにね、東美濃の山城ということで3つ揃えて、はい、岐阜の宝物にね認定いただいたんですね。
そんなにも価値が認められた美濃金山城跡があるということは地元にとっても誇らしいことですね。
そうですね、春風亭昇太市長ね、
はい、
おはじめ城好きのね著名人たちもとても応援してくれてるんですよね、はい、またね、美濃桃山島の聖地は 平成25年に荒川豊造資料館などを寄付いただいてね、はい、改修工事に着手したんですね。それで釜跡の発掘調査や豊造氏の居宅ですね、それから陶房など の整備を行って、今年の4月に一般公開がねできたんですね。加えて加に陶芸協会というのは発足して、
はい、
陶芸家 の作家のねプロの、芸術家の皆さんと市民との交流が始まったのも大変大きな力となってます。
豊造の資料館、こちらが公開された時は話題を呼んで多くの方が来場されましたよね。今後またこの整備された居宅などでお茶会など、豊造や陶芸の世界を身近に感じられるイベントあったらいいなと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、今月末の29日からね、
はい、
随園に集うということで、豊造の居宅でね学芸員の非常に興味深いお話を聞いたり、
はい、
荒川豊造さんの作った茶碗でねお茶が楽しめると、こういったイベントを開催してるんですよね。
いいですね。
メインになる今言ったようなイベントはね、はい、申し込みが必要なんで、はがきで、申し込んでほしいと思いますね。10日金曜日の当日決心有効ということです。
はい、
詳しいことはチラシやホームページを見ていただいてね、ぜひ申し込んでほしいと思います。
たくさんの方にご応募いただきたいと思います。申し込み不要の講演会などもあるそうですので、ぜひ皆様ご確認ください。
そうですね、また木曽川砂岩鳩吹山周辺癒しの空間というのは、
はい、
これも10年来ね木曽川砂岩遊歩道友の会というボランティアの皆さんが大変きれいに整備していただいたおかげで、今年の3月にね国の川町づくり支援制度というのの認定を受けたんですね。
はい、
でその、ちょうど中心に位置する土田渡りにある多目的広場ですね、これも平成25年に基本計画を策定しまして、事業を本格化していったんですね。
はい、
この他にもね、蟹市の自然をとても愛して大事にして整備していただいている多くのボランティアの皆さんがね、頑張って活躍してくれてるんですね。
蟹の自然といえば身近に川の流れのある風景ですよね。川町づくり支援制度、こちらに認定されたということですが、この制度はどんな制度なんでしょうか。
国の制度なんですけどね、
はい、
木曽川は国が管理してますよね。
はい、
管理するということで、環境を守ったり災害が起きないようにね護岸を整備したり、
はい、
まさに管理するのがメインなんですよね。管理者としての立場はそういう立場、ただ一方で川はねその周辺に住む人あるいは市民にとってはね、
はい、
生活の場であるし、とても大切な憩いの場なんですよね。
そうですね、
だから若干ね目的が違うんですけれども、この際川を大事にして次の世代に引き継いでいこうということは一緒なんで、
はい、
国そして地域の皆さん、さらには市がね一緒になって協力して川づくり町づくりを進めようと、管理者国の立場から言うと防災の整備なんかをする一方で、
はい、
市民の皆さんが憩いやすいようなそういった形にしていくということから、市民の皆さんから言うとそこを楽しみながらもこの河川工事とか防災の大切さというのを勉強し、はい、学んでいこうと、両方がね、共同して、共生して川を大事にすると、
はい、
そういうことを計画を作ると、
はい、
その計画が国の趣旨に、ぴったりだというふうに、認めていただくと国で認定いただいて、はい、これからいろいろ整備するのに国の補助金がねいただけたりして、
はい、
整備が余計に進むんですね。で蟹市の計画は木曽川がつなぐ育む蟹川町づくりということでね、
はい、
にぎわいと潤いに満ちた川のほとりの散歩道というのを基本理念にしてるんですね。したがって散歩道ということですので、ぜひ散策に訪れていただくと同時にね、もう一つ大事なことは小木ママも言ってますように、
はい、
最近の子どもたちが自然の中で遊ばないっていうのが非常にね、子どもたちの成長にとって大きな問題になってるということなんで、ぜひ、親子であるいは子どもたちがね、
はい、
思い切って木曽川のほとりで遊べるようなそんな整備をね、進めていきたいなというふうに思いますね。
すでに木曽川沿いの竹林歩かれた方は今でも気持ちのいい遊歩道ということで感じていらっしゃると思います。そんな流れがもっと進んでいくということですね。
はい、そうですね。
磯、蟹市、川町づくりが進んで地域の方が愛着を感じてくださると嬉しいですね。
そうですね。まずはやっぱり市民の方がね、愛着を感じて集まっていただくと、はい、そして市外からもねどんどん来てくれるということなんで、これからはねこういった蟹市の新しい魅力的な個性をね、
はい、
より広域でね PR していくと、連携していくと、いうことがとても大事になってくるんですね。
はい、
ちょうど7月に東の6市ですね、中津川市、江名市、多治見市、土岐市、瑞浪市の東の5市ですね、
はい、
それに蟹市が加わって6市ですね、この商工会議所と中部経済連合会が一緒になってツーリズム東見の協議会というのを立ち上げたんですね。はい、産業界が広域で観光 PR しようということなんですけど、同時にねこの6市に御岳町さんが加わって、
はい、
7市町でね、
は
あ、行政と議会とそして観光協会が一緒になって東見の歴史街道協議会というのを発足させたんですね。
ええ、
ね、歴史や伝統文化、地場産業などを生かしてねこの2つの協議会が観光振興に取り組むというのがもう今追い風にねなってますね。
こんな動きが起こっていたんですね。市長、今おっしゃった2つの協議会とも東美濃という名前がついています。あまり聞き慣れないなという感じもするんですが、東濃中濃とはまた別ということですよね。
牛県の、ね、行政区画がね、はい、東濃中濃という、ね、言葉を使ってますので、そちらの方が親しみがあるんですけどね、全国的に見ると東濃や中濃ってよくわからないんですね。やっぱり美濃、はい、というのがね、飛騨と美濃というのがね、
そうですね、
わかりやすいですから、東濃というよりもね、よりわかりやすい、東の美濃、美濃の東という意味で東美濃というね言葉の方がしっくりくるんじゃないかと思いますし、また漢字もね、
はい、
美しい濃、ね、美しさが濃いところということでね、
素晴らしい、
はい、五感も美濃が綺麗ですし、漢字も美濃っていうのは非常に綺麗なもんですからね、これから先どこで言いました東濃五市と蟹市御岳合わせてね、七市町で観光を進めるのにね、もう東美濃と全国的にもまた世界にもね通じる呼び方で統一してね進めていこうということにしたんですね。
そういうことだったんですね。実は広報課に11月号ではこの東美濃について特集が組まれています。古くからつながりのあった東濃の市町で連携して東美濃ブランドとして盛り上げていこうということですね。
そうですね、蟹市はもともとね、
はい、
東美濃の一員だったんですね。
東
美濃4郡っていう言葉があるんですけども、中津川市、江名市の江名郡、
はい、
多治見市、土岐市、瑞浪市の土岐郡、
はい、
そして蟹、御岳の蟹郡、
はい、
美濃加茂市と大加茂郡の加茂郡ということでね、
この
4郡で東美濃を構成してたということでね、もともと一員だったわけですし、戦国時代にはね、森家が東美濃を治めたということで、
はい、
蟹はその拠点でもあるわけで、この東美濃というのが新しい蟹の個性ということでね、
はい、
国内外に発信をされようとしてるんですね。でこれをこの地域に住む人みんなで盛り上げようということで、東美濃という名のね、
はい、
図柄の入ったご当地ナンバーをぜひ実現したいということでこれも目指してるんですね。
はい、
ぜひね私たちの地域以外の方もつけたくなるようなそんな魅力的な、ね、車の、ね、ナンバープレートが実現するといいですね。
そうですね、一体どんな図柄になるのか楽しみにしています。
はい、もう当然ね市民の皆さん地域の皆さんが賛成してくれたっていうくれるっていうのがね、
はい、
まあ、絶対条件になるんですけどね、どんな図柄になるかも私もとても楽しみですね。こうした広域連携によってより多くの皆さんがね本市を訪ねてくれて、
はい、
観光サービス産業がね発展伸長することが私 とも大事なんですね。でもやっぱり忘れていけないのは、近き者喜び遠き者来たるという論語の名言ですね、
はい、
これが本市の観光戦略の根本にあるということがとても大切なんですね。
なるほど、そうなんですね。以前市長がおっしゃって見えましたが、市民の皆さんが地域の魅力を誇りに感じ、楽しみ、そしてにぎわいが生まれることが、市外の人にも蟹市の魅力として伝わるということでしたね。
そうですね、やっぱり一番大事なのはね、蟹市に住む人たちが暮らしやすくて、楽しむということですね。子供から若い人から高齢の方までね、蟹市のさまざまな魅力を知っていただいて、楽しんでいただいて、そしてそれを誇りにしていただいて、この蟹というところに愛着を持ってくれることね、これがやっぱり観光の一番大事な、そして最大の、ね、目標なんですね。
当たり前にあるものでも見方を変えたり整備したりすることで、魅力的な観光資源になると思います。地域の皆さんが整備された山城跡、これはとてもいい例ですよね。これからも市民の皆さんと一緒に、魅力のある蟹の観光資源、磨きを一層かけていっていただきたいと思います。では富田市長、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は東美濃の新たな蟹市の個性づくりをテーマに、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。毎週木曜日のこの時間は蟹市政情報番組をお届けしています。次回もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの吉田茂でした。